皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は弛緩する平成のリーダーシップです。2006年ももうそろそろ暮れようとしておりますけども、今年は皆様にとっていかがな年であったでありましょうか。本当にこの二極文化という言葉がよく言われるんですけども、本当の勝ち組負け組というのはあれ決算数字じゃないんですよね。今本当に内心から元気が出ているか出てないかで大体わかります。本当にその何て言うんでしょうかね、倒錯した時代とはよく言ったもんでですね、まあ、この10年ぐらいの日本あるいはアメリカというのはなんかおかしい人が本当に上出てきましたよね。人格的にもおかしいし、言ってることもおかしいし、やってることもおかしいというような人たちがどんどん上に出てきましたね。ですからやっぱりその時代というのは、まあ、10年ぐらいですね狂うっていうことはあるんですね。昭和の戦前もそうでしたね。まあ、昭和の、まあ、一桁の非常に大きな困難の後、変な連中が出てきて10年日本を動かして、で、まあ、その後きれいさっぱり、まあ、いなくなったと思ったらなんか亡霊が生き残ってたんですね。まあ、それがなんかまた出てきていろいろ悪さをしておりましたけども、まあ、そういうものっていうのはだんだんだんだんその元気がなくなっていきましたね。やっぱりその最後は共食いっていうんでしょうかね、なんかやっぱりその利害打算だけで生きている人たち同士は最後共食いをするんですね。で、共食いをしてなんかどんどん力がなくなっていったような感じがします。あとやっぱりそういう時代の中でやっぱり犬死にじゃないですけどもね、まあ、古い時代との決別という大きな混乱の中でね、やっぱりなんかその狂った発想についていっちゃった人たちは、まあ、随分まあ大きなまあ代償を払わざるを得なくなったんじゃないんでしょうかね。精神的肉体的にも相当行き詰まっちゃった人が今多いんじゃないかなと思うんですね。そのスローライフの時代ですから、お金が少ないなら少ないなりにですね、いかにでも生き方ってあるんですね。ところがやっぱりこの気持ちがですね、そのついていかないと、どんなに金があっても非常にこの貧しく感じるのが今の時代の面白さです。なんかゴールドマンサックスの会長が、史上最高の60何億円の給料をもらったって言いますが、まあ、例えば60何億円の金をですね、それ全部旅行とか飯とか酒に費やしたらまず体力が持たないですよね。だからあぶく銭の多くはですね、まあ、大体がその博打に消えるんですよね。まあ、そんな風に考えてみますとですね、確かに今今日の金持ちなんて人たちの多くはね、持ってる金を相場に突っ込んじゃってますよね。中国なんかもそうですね、みんなその資産家という人たちはですね、お金を再投資に回してますでしょ。ですからね、相場がひっくり返ったらみんななくなっちゃうんですよね。まあ、いずれにいたしましても、そうやってなんか倒錯した時代は倒錯した時代らしい最後をこう迎えていくんですね。政治なんか見ていてもそうですね、もう安倍内閣、前から申し上げているように、もう、持って6ヶ月ということで、まあ、3ヶ月経った時点でもうくしゃくしゃになってきましたね。本間氏の退任問題から始まりまして、なんかもうすごいですよね。本間さんと私昔一緒にいたことがあるんですよ。経済各省で仕事してる頃ですね、隣のユニットに本間さん来てたんですね。あの方、麻雀が好きでね、ですから上京するたんびにですね、なんか麻雀の相手をなんかみんな探してましたよね。まあ、なんか気さくな人だったような気もしますけども、ちょっとああいう立場の仕事には向かないんじゃないんでしょうかね。ですから、まあ今回のような話があって私は全然驚かなかったですね。あ、なんか本間さんらしいなと思って。まあ、だからやっぱりこう役所なんかにこう接近してくる学者ってはろくならいないんですよね。正直なところ、普通にやったら役所と接点なんかないですからね、あれ学者の仕事というのは。で、しかもそれ役人喜ばせるから、役人が喜んでね、まあ審議会とかなんかに持ってくるわけで、まあ、役人の顔色見ながらやってくるのがああいう政治家、失礼、学者っていうも生き物ですよね。だ、ああいう学者じゃダメなんだよね。役人の言いなりになっちゃうし、役人の顔色伺って、政治家の顔色伺ってやってんですからね。まあそういうのはやっぱり、まあ、芸者みたいなもんですわね。でも、まあそういうのの馬脚がまあ現れちゃったんで、まあ別にああいう立場でなければね、別に問題はないんでしょうけども、まあいろんなことが世の中ありますね。で、まあそういう安倍内閣のまあ失態ぶりから始まりまして、今年はあれですね、アメリカのブッシュ政権も大打撃でしたね。ついにブッシュはイラク戦争うまくいってないって認めましたね。ここまでしらきり通してやっと認めたんじゃないですかね。 それからロシアが随分おかしくなってきて、ヨーロッパのなんか世界戦略も今年は破綻をし始めましたね。ロシア、北朝鮮ですっかりつまずいた感じがあります。もちろんアフガニスタンもそうですね。ですからだんだんとこの平成の時代のリーダーシップがですね、国の内外ともに弛緩してきてるんですよね。これはやっぱりね、時代が元に戻り始めてるんだろうと思うんです。やっぱりこのどんなに一生懸命やってることでも、まあ、やっぱりなんかその時代に合わない方向性のものはどっかでやっぱり勢いがなくなっていきますね。たとえそのバブルが弾けるみたいなことにならなくてもですね、だんだんとやっぱり勢いがなくなってくる部分がありますね。でやっぱり時代はアナログな方向に動いてるんでしょうね。それから強制論じゃないですかね。環境とか強制とかいう話はね、競争って共に生きるという意味ですけども、誰があんまり温度を取るわけでもなくても、まあ、全世界ですごくみんな熱心にやってますよね。この勢いはどんどんどんどん強まってる感じがしますね。ですからロハスとか環境っていうのは最後の一言を言えばね、共生なんですよ。コーエクジステンスというその共に生きるっていう同居というものを超えたものが共生でありまして、コラボレーションですね。コラボレーションっていうのはただ単に同居している以上のものがあるんですね。ですから同居している以上のものっていうのはそれぞれの良さを生かす相乗効果ということですから、まあそのロハスとか環境も最後はね、この共生論、コラボレーションのところにこう行くんですね。まあ今やっとなんかね、そのコーエクゼステンス、同居っていうところまでね、なんとなく来たような部分もありますけども、まあこの終着点はコラボレーションですね。なんかそういう方向に向かってなんか時代はやっぱ流れてんじゃないんですか。この1年2年3年5年とこう少し長いスパンで見たときに、どこに元気がより集まり、どこから元気が抜けてるかを見てるとですね、それやっぱよくわかんじゃないかなと思うんですね。教育再生会議なんかはなんか凄まじいですね。大体その本当になんかその昔からそうなんですけども、その教育ってのは大人が言いたい放題言う場所でありましてですね、なんかその塾は廃止禁止すべきだとかなんかいろいろ言ってるし、教育再生会議なんかもですね、全然話がまとまらないし、役人もなんか協力していないようだし、まあ見るも無残な状況ですわね。でもその教育っていうのはやっぱりその本当にその何を学べば人が成功するかというのが教育ですから、例えばまあ本当に子どもたちにとってみたらね、その難しいことを言う前にね、やっぱりその生きることを教えなきゃいけませんね。型を生きる型をやっぱ教えてやんないとあれ難しいんじゃないですかね。最近よく型を嫌う人が多いんですけども、型っていうのは覚えたら楽なんですよね。あんな楽なものはなくて、型さえ覚えて型通りやってれば中身をとりあえず問われないんですよね。だから自分のを自由にしようと思ったら型を覚えちゃうの一番いいんだよね。型知らない人はなんか、型をやってるだけでこの人の精神がなんかそこに集中してるように思うんですが、あれは反対なんですよね。型がきちんとできれば頭何考えてても大抵の場合は文句言われないんですよね。だからやっぱり型をまずきちんと覚えて、中の、自由を確保して、それでいろいろ考えて、でまあ少しずつですね、自分の形を覚えて作り変えていく、自分自身を。そうやって人生やると実にスムーズにいくんですね。だからそういう型を少し子どもたちに教えてやんないとですね、なかなか社会も受け入れてくれないし、逆になんかその平成のリーダーたちっていうのはその形だけ整ってると中身が分かんなくてもなんかリーダーになったみたいですね。見てるとそうですよね。数字だとかなんとか表面に見えることだけしか管理できてないですね。相手の気持ちまでやっぱよく分かってない人が随分リーダーになってたんじゃないですかね。まあ、政治や財界なんかも典型だと思うんですけどもね、なんか自分で経営もしたことないし、自分でお金稼いだこともないような人たちがずいぶんこの10年ぐらい元に出てきて、相場の上に乗っかったり権力の上に乗っかったりしてやりたい放題やって、最後にこのアメリカがずっこけたり相場がずっこけたりしてはしご外されちゃった人っていうのがとっても多かったんじゃないんでしょうかね。まああれじゃダメですね。リーダーシップっていうのはもともと目に見えないもんですから、形はですね、本当にまあ、形ばかりってなもんでね、リーダーシップってのはやっぱ相手の本心に訴えかけるもんですから、やっぱりこの目に見えないものを、気持ちとか目に見えない感情を相手にするのがリーダーシップなんですね。まあそういうものがやっぱりできない人たちが上に上がりましたね。ですから、なんつうのかな、磁石、鉄をね、こう全部吸い取るにはね、例えば砂鉄を取るにはね、あの砂の中にこの磁石入れてかけますといいですよね。そうすると鉄が全部取れますわね。でもちろん鉄以外のものもついてますから、最後磁石引き上げたからトントンと軽く叩くとですね、鉄以外のもの全部落っこちんですよね。 なんかねこんなことずいぶんやってたんじゃないですか、天は見てて思いませんですか。この磁石はね、いろんな磁石があるんですよね。アメリカ大好き人間磁石とかね、あれはお金大好き人間磁石とかね、威張るの大好き人間磁石とかね、人をけなすの大好き人間磁石とかね、まあ、いろんな磁石ありますよね。あるいはこのいじめ磁石とかね、それから、相場磁石とかね、談合磁石とかね、なんかいろんな磁石を天がねこう入れてきてかけましたんでしょ。でそういうものにやっぱくっついちゃった人もいますわね。しかしくっついてもやっぱ最後にですね、まあ、上手に振るようとされて、た人はね、まあいいですよ。ところがそのままくっついちゃってた人は、まあ、改心するまで戻ってこれませんわね。なんかそんなことがこの10年、あるいはもっとかな、その平成に入ってからすごくなんか多かったんじゃないんでしょうか。まあですからそういう意味で随分大きな掃除をやってたんですね。ある種なんかその次の時代にふさわしくない考え方を持った人をとりあえず全部ふるい分けちゃって、でどうすんのって問いただしてですね、まあそれで気持ちが変われば、まあよし、新たななんか人生が待ってると、気持ちが変わんないからそのまんまということがですね徹底的に行われてたんじゃないんでしょうかね。どうもこの10年15年、まあ平成に入ってからの約20年を振り返るとですね、そんな思いが強くしますね。そもそもなんか未だにですね、昭和と平成の区別ついてない人っているんですよね。結構年配の人にいますね。昭和時代って言ってもなんかよくわかんないらしくて、だってもう昭和時代なんてもう20年近く前の話でしょ。だからもうすでに平成生まれがですね、社会に随分出てきてますよね。そういう人たちがたくさんいるのにね、昭和と平成の区別がついてないような連中がやっぱり随分上の方にいますね。政治や経済、財界なんかでも結構いるんじゃないの。やっぱりそういう人たちは、だからある種の磁石だったんだねこれ、まあ、こういうのがいいと思ってなんかゾロゾロゾロゾロ出てきてくっついてちゃった人がいるんですよね。まあなんか悲惨といえば悲惨ですけども、まあ気づけばそれでいいわけで、まあなんか自分で自分のこれから道を気づいていかなきゃいけませんですから、まあ今回のこのね平成の20年余りの大混乱の経験をですね、やっぱりよく噛みしめてですね、まあこれから日本は前へ進んだらいいですよ。戦争だとかいう人がいますがね、例えば会社の中でね、会社の合併騒ぎだとか、あるいはその会社が潰れたとか、あるいはなんかその権力闘争が起きたってありますでしょう。例えばそういう時にですね、本当に毅然として行動できるかどうかってですね、戦争に勝てるかどうかの基本なんですよね。例えば誰が敵で誰が味方が分かんなくなる、フラフラフラフラ行動してるってのはね、本当にこの戦争を悲惨なものにさせますね。弾こそ飛ばないけどもね、この10年ぐらいの日本企業、日本の組織の中はですね、事実上の戦争的な雰囲気なんですよね、あれ。だからその戦争ってのはいかに苦しいか、精神的に苦しいかってよくわかると思いますよ。戦争行った人ってなかなか戦争のことは語りたがりませんけども、実際に我々はね、まあ、平和なことに戦争ということを実際に経験しないで済んでますが、疑似的体験はですね、この10年余りのね、まあ、企業のリストラだとか合併だとか組織の解体だとかっていう中で十二分にね味わったんだと思うんですよ。こういうのが戦争ですからね。要するに誰が敵で誰が味方が分からなくなるんですよね。まあでもそんな時代の中で結局なんかやっぱりその声のでっかいやつ、盗作した発想の持ち主が出てきて日本をとりあえずここまでね引き締めに引き締めてきましたけども、まあそれも大体今年でおしまいだわね。背きに背かれ、まあだんだんだんだんその漂流し始めてすっかり弛緩しちゃったんじゃないですかね。やっぱり恐怖によるリーダーシップだったんですね。恐怖によるリーダーシップっていうのは恐怖を与えてる人を怖いと思わなくなったらね、全然リーダーシップにならないんですよね。初めのうちはだんだんみんな怖がってるんですけども、お化け屋敷と同じで何回も行くとですね、どこで何が出るかって分かっていくんですよね。やっぱ怖くなくなるんですよね。だからなんていうのかな、恐怖によるリーダーシップっていうのはなんか続かんのですよね。まあしかも同時になんか今回悲惨だったと思うのは、被害者が加害者になりっていう入れ子構造になっちゃったんで、私は純粋に被害者ですとみんな言えなくなっちゃったって、そんな組織が多いんですよね。被害者である同時に加害者であると入れ子構造になっちゃったところがですね、まあ、世の中の悲惨なところで、まあ典型的に戦争ってそんなもんですよね。戦争指導者が戦争だっつって、庶民もその気になって人殺しちゃったのが戦争ですから、まあ人こそ殺さないけどもね、同じようなことやったのがこの10年15年の日本経済、日本のその企業社会というもんでしたね。まあそれはですからみんな覚え出したくもないという気持ちもよくわかりますわね。まあでもこうやってもう盗作したリーダーシップがね、まあ、平成のリーダーシップはここで弛緩しましたから、まあ来年以降は新たな創造ということになっていくと思いますよ。 ですからくれぐれもですね、この盗作したものに自分を合わせませんようにね、世の中ですね、やっぱり自分で自分の羅針盤を持たなきゃダメなんです。だからやっぱり自分でちゃんと哲学をね持たないとですね、まあそれはね人生ね触れに触れちゃうしね、それ息つく暇もありませんからね、まあ、そういう意味でしっかりと勉強を積まないといけないと思います。さあそれでこうやってリーダーシップが弛緩してしまった中で、次のリーダーを出せない組織はね、もうこの辺で一旦おしまいになりますのでね、まあ見てると分かりますでしょ、次のリーダーが出てきそうな組織とそうでない組織、もうはっきり見えて分かりますよね。特に内部の人ならはっきり分かると思いますよ。そういうとこを見ながらですね、皆さんそれぞれいろんなことを考えながら来年どうするか考えて、まあ、この年の瀬をですね、そして新年をお迎えいただければというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、弛緩する平成のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。